はい、音楽も終わったところで、はい、続けて、3次元目、
はい、
滝本先生と話そうのコーナ
ー急にできた
急にできた
、すごいない
や昔ね、大学の先生に僕言われたことあってね、その先生の言葉がいまだにこう耳というか心に残ってるのがありましてね、テスト前になんか質問ないかって言われたんですよ。でみんながこう黙り込んでね、でなほんまにないねんなって言われて、でその時に誰かお前今回のテストはどんな問題が出るんですか、気分気はないんかって言われたのがすっごい心に残ってましてね、あの時からこうあやっぱり思ってることは言わなあかんかなと思いつついらんことを喋りすぎてる今日この頃ではございますが、
本来忘れてしま
う、そうそうそうそう、そういうことです。で、次は、平林さんがちょっと話題提供をしたいということですね。
先ほどの自己紹介の中でその、街づくりであったりとか、はいはい、そういう土木関係であったりとか、はい、そういうことをお聞きしたん で、
はい、
でちょっと私ね、あの今回 の中国の文鮮の地震、文鮮のっていうかあれは、
はい、
文鮮大大震災、大震災、
四川
四川
四川の中で四川大震災ですね。
文鮮は地名でしたね、
地名ですね、
はいはいはい、でであの中で、土砂崩れとかで、
はい、
そういうダムのようなものができてしまっていると
、うん、はいはい、
で、そこが決壊すると危ないんで人が避難したりとかっていう話が、うん、
はい、二次災害的な話、
はい、そういう話が出てて、
まあ、中越の時もあった、うん、はい、
あったんです
か、ありました、
はい、かなりできました
、ね、で、あれは私らの業界のお店がですね、うん、かわいそうな状態になりまして、とりあえずその、うん、水を流さなあかん場所を作らなあかんということで、うんうんうんうん、ある仏壇屋がですね、
うん、
店の中が水路にしまして、
う
ん、あで、うん、もう流す場所を探すの、うん、で切る場所がそこしか、うん、安全に切れる場所がそこしかないということで、うんうん、まあ、その店を切るわけじゃないです、その上を切ると、
うん、席を切るわけ
です、はい、でもう切ったらそこへずっと流れたということで、うん、まあ、むごい僕らとしてはごっついショッキングな映像を見たんです、うんうん、で、平林さん
で、まあ、そういうあの、過去側にもね、人工の、そういうダムがあるじゃないですか、
はい、
並走湖はダム湖になるんですよね、
ダム湖ですね、
ダムと言っていいと思いますね、はい、
ですね、
はい、人工的に作ったダムです、
はい、
権限ダム、
権限もそうですね、
権限は並走湖からつなが
っ、いや、つながってません、
つながってない、
つながってません、
はい、
別ですね、
で、その権限ダムが仮にまあ、地震とかで決壊したら、この手、ここら辺のその被害想定ってどんなになってるのかなと思ってね。
権現ダムはね、かなり、堤防としては強烈なね、
うん、
構造体にはなってると思うんですけど、うん、並走湖が、ある一部、ちょっと地名は言えないですけど、うん、かなりアーチ状でしっかりとした作りにはなってるように僕ら思うんですけど、うん、先生の目から見てその地名はいいですよ、
あ
そこやとかはいいですけど、やっぱちょっと気になるようなその直下型の大きな地震が来た場合ですね、
そう来たらやっぱ怖いと思うんですよ、
やっぱ怖いですか、
やっぱあの、まあ、閉塞区もともとあそこはため池があったところを、はい、工業用水
を
取るために作ったダムなんですけどね、
はい、
貯水面積でいうと日本で一番大きいらしいんです、
へ、
すごい、
えそれすごいの、
そんなのが貯水量ですか、
貯水量、
はい、
そんなのが加古川にある、
あの工業専用ダムなんですよ、うん、
はい、
もう、であそこからは普通ダムって言ったら飲み水とか、
はい、
なんか農業とか工業を使いますけど、
はいはい、
閉塞庫は完全に工業用水だけのために作ったダム、
お
ですから、あそこから農業用水
は分かるわけ、ね、
向こうの高さを、
そうです、
南の方へ送るために、
はい、そうですね、
あ、うん、あ、神戸水港も噛んでるんでしょうかね、
多分そこから取ってると思いますね、
はい、
具体的にその閉塞から どの企業へ行ってるかというのは、
はいはいはい、
調べたのは分かりませんけども、はい、工業専用ダムとしては日本最大、
意外やん、
意外ですよ、
日本最大って、日本一ってすごいで、
ね、貯水量、
うん、
貯水量、あコップでいっぺん何倍で買い出せるかをやってみたらいいと思います、加古川市民が全員集まってきてみんなコップ一つ絞ってきてガーッ買い出せ、
でも水どこ行くんですか、
え
そのコップで出した水
を水飲むね、
それまた同じ量どっか溜まりますよ
ああそうか、うん、そちょっと想定してなかったですね僕は、いや、その先言われた権現ダムはね、かなりこうあの大きな 堤防の部分はね、うん、台形型になってますけど、うんうん、並走庫はあの、うん、本当にこうセメントというかコンクリートの構造物だけで、はい、アーチ状にして圧力を持たせるところがありますよね。
だからダムっていうのは大きく分けて、要するにコンクリートをまっすぐ建てる、
はい、
うん、要するにまあ、この建物みたいな建てるって言いますと、はい、もう一つは斜めにずっと組んでいく、
はい、うん、スーパーテーブル、スーパーテーブル状に
走るんですけどね、閉塞のは全部こういわゆる合わせ型のダムをほとんど
形になってる、よくというか、あの有名な黒部ダムですね、
はい、そう、でもあれは一応計算上は計算はしてありまして、はい、多分あれができた時って震度が何歩で計算したか、ちょっと私は今手元調べないと分かりませんけど、はいはいはい、そこそこは多分持つと思うんですけども、うん、はい、100% とは言えないですよね、はい、それ
先生、宿題出して悪いんですけど次回登場までにねちょっと冷蔵庫のあれを調べといてもらったら嬉しい、あでも嬉しいけど地域の人は寂しになるかもしれんね、うん、結果が出た時にやっぱやめときましょうか、
あそこら辺には断層は関係ないのかな、
いや一応知る限りではございますね、
うん、ございますね、はい、だから、うん、その真下で動かれた時はね、
真下にあるかどうかはちょっとないと思います、うん、
うん、あれを作るときは下のボーリング調査してますから、うん、はい、ないようなところで作っているとは思いますよ、うん、
はい、基本的に古墳群なん で、 そうです、ね、割とこうあの土地が、まあ、収まってるというかね、はいはい、長期的に見てあまり何もないところにああいう古墳群ができてるって聞いてるんで、もう本当に加工しないで一番古墳がね集中してる場所なんで、まあ閉塞庫の場所だけで言うと安心なのかなと思いますが、それでもそこから何キロか北行くともう琵琶湖断層が存在してるんで、それが直下で行くともうやっぱり余波はある程度は、ただあのそれこそあのウルトラ Q のあのやつみたいにバーンってダムが破壊されるということはね、日本の構造物ではない、
まあ、私の経験ではないです
よね、ですよね、そういうことですよ、
ガラガラとは下がずれてガラガラとは行く
あ
で、ご存知ですか、阪神淡路大震災の時に、はい、あの明石大橋の淡路側の橋脚がずれたの、はい、ご存知ですか、
はいはいはい、知ってます、はい、
ケーソンですね、
ケーソンですね、はい、ずれてで結局1メートルぐらいずれてるんですよね、
はい、
で上をまだ上がまだ路盤ができてない時、
できない時、
はい、そんなこう2本整体してる部分が、はいはい、淡路側がこう傾いて、うんうん、斜めになっちゃったんですけど、うん、まあ、1メートル、長さは長いですけど、
ね、はいはいはいはい、
で上手に上のロバン作っていたっていう話ですけどね、
うん、
あれだけでもね、何万トンのケーソンが動くわけですからね、
うんうん、ね、ある程度杭打たれたものが、うん、その杭ごと綺麗に動いてるわけですね、
地
盤が
ガッと動いてる、ね、地震がなるとものすごく動きますから、うん、直下でやられたらとてもじゃないですよね、それは、
うん、まあ、閉走庫が壊れるぐらいだったらグリーンシティ壊れてる、う
ん、まあ、それもあるわね
きっとね、
壊れた上に水流れてきたら大変やなと思ってね、
うん、うん、まあ、ま
あ、あの真下はね、うん、住宅もあったり、うん、まあ、川がありますからね、
まあ、そんな場合は水に流したらええんちゃいます
なんじゃそれそんな
範囲なのにでいいのか
いやいや、で、ところで聞きたい、この
いやいや、まあ、その水のお話で、はい、この前あのちょっとこのラジオでもお話しさせてもらったあの各あの
ハザードマップがね、ハザードマップ、これをちょっとこの間のインターネットラジオで、うん、取り上げまして、うん、まあ、第1回で何回かシリーズでね、
そうそうそう、
やろうと思ってるんですけど、
別に今回これを掘り下げてっていう形ではないんですが、はい、まあ、先生見られて何かご感想があるかなと思いましてね、う
ん、先生ちゃんと見てます
ちょい見で
いただいてパラパラっと開けたぐらいで、あ、頑張って作ったんだなと思って見たぐらいなんですけども、
はい、
基本的にこの、あの浸水地域っていうのは、はい、ずっと前からこれ加古川っていうのは、
はい、
国が直轄管理してる
感じ
で、
はいはい、
氾濫源をきちんと想定されてましたので、
はい、
そんなにずれてはないと思いますけどね、
そうなんですか、
ずいぶん前のって時もほとんど変わらなかったと思います、
前にね、一度きちっと出されて
ありますけどね、
うん、ここ先生なかなかあの当たり障りのないコメントで怒られるかもしれない
何を言ってるんですか、そういう意味ではプロじゃないですか、
あ、そうですね、
我々のところまではね、一応氾濫源には入ってはいますけどね、
うん、でもここへ達することっていうのはちょっとありえない、
うん、まあ、
考えても僕はいいんじゃないかと思うんですけど、
1、2回の方は10回の方くださいと。あ、ね、これは亀さんが聞いた話ですけど、はい、紀伊半島沖の地震があった時に、うん、はい、この近辺の人はみんなこの、うん、マンションの上に上がってくると、うん、集まってくると、うん、そういうふうにこう、うん、噂が広まってますっていう、あさってかそういう話が出てるんですね、らしいですね。
いや、中途半端にね、その噂っていうのもありましてねグリーンシティはなんか鉄の牙城のごとく強いものやと勘違いをしておられる方があって、要塞ではないからね、逃げてこられても難しいものがあるんですよ、うん、
いや、南海地震がマグニチュード8で起こったって、その米府 の、
はい、
あの海岸のところに来る津波の高さは1メーターないと言われてます。
いや、1メーターないっていうパターンと海上保安庁は2メーター14っていう数字で出してるんで、だから、まあ、いろんな形でね、うん、あるんですけれども、実際
ただ2メーターの津波が来るとある国道から南側は浸かりますからね、きれい
に。そうですね、うん、ある国道、はい、
うん、前な
先生、ある国道って1本しかありませんよある国道は南の方に
2本ありますから、
え
もっと浜の方にあるんですよ
え、それは昔の浜なんとかっていうところと名機なんとかっていう、あ、もう言ってしまいました、今
言っております。
あ、でも名機幹線まで正直使うことっていうのは使いますかね、やっぱり、うん、あ、それがもし
入ってくると、はい、上がってきますよ。で、そこのベフガーテとマンションの横にあるじゃないですか、
はいはい、
多分あそこずっと一応膨張ってあるんですけど、うんうん、多分こうやって上がってきて、
う
ん、バイパスの向こうまで、
そうですね、あの、うん、もう向こうの日岡山の近く
まで、はい、までは上がっていくだろうって言われますね。
やっぱり我々の想定としては間違ってないんやね。
だからそういうのいろんな調査があって、なんとなくこう誰それさんがここ知っとった、彼さんがここ知っとった、はい、でこうなると大体正確ですよ、うん、
ただとある行政はね、よく知らないそうなんですよとある行政は多分担当がこう頻繁に変わられて、そういう申し送り的なものがないから、ベフ側に関してはね、うん、あ、 S さんからも問い合わせを何度かしていただいてもね、コメント的にはどうでしたっけ。
そうです ね、まあ管理ができていないかなという
、
いう、ね、風に感じましたね。
もともとベフガーって川じゃなかったです
ね、まあ、うん、ですね、うん、
ですよね、はい、僕らもあの古地図、古い地図を見たときに、うん、そのドブ川というか、うん、いやドブ川って言ったかな、うん、ちっちゃな水路、田んぼの中の
田んぼから水が入れますよね、
はい、
で余った水がとりあえずそこを流し込みよったっていう、うん、はい、うん、江戸時代のはの地図見ると一応載ってんですけどね、
うん、
皆さんそこに流し込んでいったっていう感じですね、うん、
それがこの次に聞こうと思っている、うん、あれですね、何の章の、うん、あれでしたっけ先生加護大関の変から五花の
井、
五
花井
五花井ですかね、
五花井ですね、うん、
それは大きな
誤解平井さん、ところで聞きたいことがちょっと聞きたいことがちょっと止まってしまってるんですけど、
君がこういろんな話をするからやね、
うん、あ、そう僕麻雀でもね、なかなか手の内広げすぎて上がられへんのが多いんですよ性格的に。
そうですか、
うん、
大三元数万個ツーイーストで上がりました
ね。いやー、うわー、取り組み
やな中連カウントはありますよ。
僕大三元しかないですわ。
私も第三
国志無
双やな。国
志無双は結構みんなね、偶然的に
役で上がったことないな。
やったことなんか忘れたな。
やったことないな。
あとスワン君やな。
天皇ってどうなんですか。
親で、
いきなり
上げて上がってるやつ。なんでもいいんですけど、それだけはないです。鳩のいわゆる昔から言う役は全部上がってます。
へえ。やっぱり麻雀も
は学生の時やってましたから。
まあ、学生の頃から麻雀、タバコ、酒、競輪、
いや、競輪
あ
で今それありません、それありません。
今ちょっとないですか。今学生さんには見せられへんけどこれもあるかもしれ
ん
ね。
あるかもしれんな。
いや、私福岡ですから、
はい、
福岡協定って協定所があったんですよ、
はい、
展示の室ですから、
うんうん、
結構行ってましたよ
先生ね、協定の話出したら理事
長が私も学生の時はナルトが近かったので
、あ、ナルト、
ナルトには結構変わりましたよ、
うんうん、
また話ずらしてるんですよ。協定の面白さっていうのはどういう部分なんですか。
一瞬の芸術。
一瞬です。 もう1マークで決まりますから、本当、基本的に。
あの、
スタート
そういや、ちょっと1マークとか、その、専門用語が。
モンキーターンしか知らん。コマーシャルでやってますよね。
はい、はい、はい。
もう あれそのもの、あの表現は実に、
ですね、
うん、まとえてます。
第1コーナーを先頭で回ったやつが、大体勝ちに決まるんですか、
う
ん、
あの、協定ってのは、まあ、理事ご存知ですから、こう、陸上のトラックを、海に置き換えますね。
はい、
で、それが、陸上のトラックというのは幅がありますけども、はい、協定の場合幅ないんですよ、
うんうんうん、
一本の棒の横をシューッと一周すると、
はいはい、
ところがスタートがその棒と棒の端と端の真ん中からスタートしますね、はい、キュッといく、まあ、第一マークと言いますけど、はい、最初の、まあ、ターンするところがあって、
はい、
そこでとりあえず先に出れば基本的に勝つという、単純なスポーツ
一番の人はね、もうその人がそこで負けたらどんくさいとしか言いようがないんで、
は
あの浮きがここにあるわけですよ、
はい、
でこれ3周回ればいいわけですよ、
はい、
で仮想のスタートラインがそこにあって、
うん、でもあれスタートラインって止まってる状態でスタートじゃないでしょ、
違う違う違う
違います、
ね、みんなの息を合わせるんですよ、
ね、時間の方が勝手に進んで、はい、そのプラスマイナス1秒の中に入らなかったんですよ、
あプラスマイナス、
マイナスというのは、ま、あの遅れもあるという
遅れもいいわけですか、
早くでもいいんです
か、早かったらダメ、
早かったらです、
うん、だから このスタートラインがあれば、ここ1秒の中に入っとかない
、うん。
後ろ1秒の中に。
はいはいはい。
まあ、理事長、あの、話盛り上がってるところで、時間も、ちょっと、
う
ん、
ね、
第3次元は、協定の話で終わってしまって
しまいました。締めは協定。
これね、あの、学校の生徒さんも、あの、辛い部分あるだろうな、聞いとって、よくこういうことが起こってるんやろというのがよくわかりますが。うん、ところで、ま
あ、3曲目としてはね、その協定の話で終わったということで、まあ
はい、
まあ、協定はね、たくさん人がいますけど、はい、次の曲としては、まあ、誰もいない海ということ
で、ええとこへ持っていきますね。
そういう並びで、ちょっと、ちょうどいい話で終わってくれたんで、はい、とはえ、とはえも、
もう、誰もいない海、
はい、
ね、誰もいないのをどのように表現していくんやろ、誰もおらへんわけやから、誰も見てへんわけですよ。だから、その見てる人も見てへんわけやから、
うん、それはな、
では、
何をしてるかによるからね。
これ哲学的な議論に。じゃあ、第4次元目は、はい、哲学の話に次ね。
はい。
では、音楽参りましょう。